東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。さあ皆さんどうですか。季節も随分変わってしまいましたけど、いかがお過ごしでしょうかね。私はですね、ディズニーの、両パーク年間パスポートっていう期限がありまして、間もなく切れます。ほんと1年間早かったなって思うんですけども、もうしばらく更新はしない予定でいます。で、今日ラストでもいいようにっていうことで、トイストーリーマニアに3回とビッグバンドビートを1回見てきました。私の中の優先順位はやっぱりこの2つのようですね。わかりやすいですよね。また他にもいろいろあるんですよ、アトラクション。まあいいかな、そんなところです。はい。番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組へコメントを送るにはまず無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストアもしくは Google プレイよりダウンロードしてください。そしてレディオ365 ID を取得してから番組ページを選択し、緑のボタン放送を聞くを押すと番組宛にコメントに変化するので、そこからお送りいただけます。パソコンをご利用の方もパソコン版レディオ365プレイヤーから同様にご利用できます。またはアッキーアットマークレディオ 365.net AKKY アットマークレディオ 365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第154回目放送、言葉の裏側にあふれるもの、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ。このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメは劇場版響けユーフォニアム司会のフィナーレです。はい、またまた劇場版行ってきました。私もね、この響けユーフォニアム前から気にはなってたんです、ずっと。で、ずっと長い間こうお話が続いていて、今回はなんていうかな、主人公がちょっと変わったっておかしいんですけど、こう段階が変わったっていうか、こうまとまりが変わったっていうか、そういうイメージでいます。っていうのもですね、この主人公大前久美子さんが高校2年生になってましてですね、この高校2年生になった大前久美子さんがこの吹奏楽部でどんな活躍をするかっていう話になっています。多分ね、前段階がその大前久美子さんが高校1年生で、ね、吹奏楽部に入って先輩から一からね、手取り足取り教えてもらった後、でその先輩とのすごく大事な時間を過ごした後、自分が2年生になる。そうすると今度当然ね、新入生が入ってくる。でこの新入生に対して自分がどうやって指導すればいいかとかね、仲間の中でどうやって部活を盛り上げていくかとか、そういうことを考える年になってるっていう、 大前久美子さんが進級したら、ね、先輩になったらどんな、ね、久美子さんになっちゃうんでしょうっていうようなお話になっていると思います。そうですね、高校2年生か、どうです皆さん、自分のこととか思い出したりします？私もね、なんか高校時代ってあまりこういい思い出がなくて、ね、部活にね、なんか没頭したとか勉強頑張ったとか全然なくて、なんか暗い高校生だった気がするんですけど、でもこのお話の中はやっぱりですね、あの高校生です、なんていうかな、思春期の、いろんなそれぞれ個性的なキャラクターが、まあ、一堂に会してですよね。吹奏楽だとだいたい55人編成とかっていうらしいんですけど、すごいですよね、楽器の数。まあ、ユーフォニアムをはじめとして、チューバ、トランペット、コントラバ、トロンボン、クラリネット、ホルン、ニサクスフォン、あとフルートやピッコロ、ファゴット、オーボエって言って、まあ、ほんといろんなのがあるんですね。びっくりしました。私もユーフォニアムってあんまりよく知らなかったんですけども、今回、楽器にはいろいろあるなっていうのをつくづく感じましたね。さて、この、大前久美子さんなんですが、まあ、部活は吹奏楽部に入って、で2年生になって新入生の指導係を担当いたします。でまたこのね、入ってきた新入生が、まあ、可愛いんですよ、可愛いんですけど、なんか生意気なところがあるんですよ。であとかつ、まあ、厄介、取り扱いに気をつけなきゃいけないような、扱いにくいっていうか、っていう新入生たちをもとに、まあね、いろいろあれを考え、これを考えしていくんですが、割とですね、やっぱり相談に乗りやすい、相談に しやすい先輩らしくて、まあ、大前相談所とかっていう名前もついてたりするんですけどね。まあ、それからあと思ったのは、まあ、理想的な後輩だなって思った子が実はこう危うかったりするとかね。なんかこれって普通に社会人になってから、まあ普通に会社に入ってね、新人教育をしなきゃいけなくなったっていうような、今立場の人も今ちょっと4月超えてね、5月入っていらっしゃると思うんですけど、まあ本当にね、まあ、高卒なり大卒なりで、とにかく新卒で入ってきた、新人さんに対して、まあ、研修をしなきゃいけない、教育を、社員教育をしなきゃいけないっていう立場にいらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、どうでした、ね、今年の新入りはとかってもうすでに管を巻いてるでしょうかね。まあ、どんな新入りさんも自分の時どうだったかなって思えば、なんかやりやすいんじゃないかな。自分の時は1年目ってもとにかくがむしゃらにやるしかなかった、先輩に言う通りにやるしかなかった。で2年目になって初めてその新入りがね、入ってきて、あ、先輩はもしかしたらこういうふうに教えたかったのかもしれない、もしかしたら私にこういうことを期待してたかもしれないっていうのが、その自分が教わってた先輩の気持ちが分かるようになりますよね。で今度3年目になった時は自分が教育した新人が先輩になって、その先輩が後輩に教えてるっていうのを目の当たりにするんですね、3年目。まあ1年目、2年目、3年目ともあっという間なんですけど、こうやって、まあ、年をこう追うごとに、その人のつながりだとか、どうやってやったらもっと良くなるかとかっていうのを学ぶんだと思うんですよね。まあ、新しく就職された方も、まあ、縁があって就職した会社なので、まあ、よっぽどのことがない限り、まあ、3年は踏ん張ってみてほしいなって思います。なんか頑張ってくださいね、皆さんね。さてさて、ちょっとお話がちょっと横それだったんですけど、まあね、二次元のアニメですから、まあ、彼女らは間違いなく、まあ、高校生なわけです。で、吹奏楽でね、楽器を練習して、まあ、目標があって、全国大会に出場して、金賞取ろうとかっていう目標もあるんですけど、やはりですね、やっぱり後輩で先輩より上手い人が入っていたりとか、で、先輩なのに後輩にね、教えてとか言われて、後輩が戸惑うとか、まあ、いろんな人間関係が あります、まあ、今回は本当に少ない数の中でのお話が進んだんですけど、これが、ね、55人体制の中でもしお話が進んだらもう収拾つかなくなるんだろうなとかちょっと不安になりましたけど、まあ、でも一応ちゃんとまとまったところで、決着がつきましたので安心しましたかね。楽器が 楽器を弾けるっていうのはどんな風ですかね楽器を練習して、まあ、上手くなりたい。で、上手くなってじゃあどうするのっていう質問をされた時に皆さんなんて答えます？私もサックスやってるんですけども、何年もやるんですけど、やっぱり上手くならないです。はい、趣味ですからね。で、これがもしプロを目指してるだとか本当に真剣にやってる人とこう比べちゃいけないんですけど、でも真剣にやってる人だってこれ以上上手になってどうするのってもし質問された時にはなんて答えます？で、あの、のだめカンタビレっていうアニメあったんですけど、この時に黒木くんっていうオーボエの奏者がいたんですが、この黒木くんが純粋に上手くなりたいっていうか、上手くなると楽しいよね、なんかもっともっといろんな世界が見えてる気がするっていうようなセリフを言ったことがあるんです。あー、やっぱりこれだよなとか思って。ただ苦しいだけの練習の先にこの曲が弾けるようになった、これがうまく弾けるようになった時にやっぱり自分が一番嬉しいんだろうなっていう、人に聞かせたいなっていう気持ちもあるかもしれないけれど、楽器を弾く人っていうのは、練習する人っていうのは常にそういうものと戦ってるのかもしれませんね。なんかちょっと吹奏楽、本当に高校時代に何もかもね、うっちゃけといて、それに突き込んで高校生活を終える人もいるんでしょうからね。まあ、何のために練習するの、何のために上手くなるのとかっていう質問は答えにくいし説明しにくいかなとは思うんですよね。ただ人生を生きていく上ですごく大事なことだっていうことは分かります。私も、本当になんかね、人生の過程じゃないですけど、そんなものがやっぱりあるんですよね。ね、まあ、そんなこんなで、響けユーフォニアム、ですね、ユーフォニアムっていうのが結構低音パートなんですね。で、低音パートっていうのは人気がないんですけれど、それでもその低音パートがどんだけそのなんていうかな、ハーモニーの中で重要な役割を示してるかっていうのも説明があったりして、新入生をね、なんとか呼び込みたいっていう気持ちが大変よくわかるお話になっています。おすすめですよ。ぜひ一度見ていただけたらいいかなって思います。以上、本日の今年のアニメのコーナーでした。
お、やった、ゴリガリケースの時刻だ。
ここで番組宛にファックスメッセージが届いています。今日は七夕ですね。そして僕の大好きだった父の命日です。
でももう10年も経つのね。
東京長野を舞台に、幼少期に母を亡くした少女と父を亡くした少年、そしてそれをつなぐ一台のラジオプレイヤーを介した二人の出会いと交流。七夕に出会い、夏の花火大会にて別れを告げる友情と、その二人を取り巻く人々の物語。ウィッシュポンのスター、星に願い、2019年7月7日七夕公開。
ぽっかりタイム利用術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。本日のぽっかりタイム利用術は飛んで埼玉です。はい、もうこれね、ずっとね、見に行きたい見に行きたいと思っていて、で、映画館に、まあ、見に行こうと思って行ったんですけど、なんかすごいいつも混んでるんですよ。で、じゃあまあ時間のちょうどいいやつ見ようと思ったら満席とかで、なんでよとかっていうことがずっと続いてたものですから、これはこの混み方っていうのは君の名はみたいな混み方なんで、あ、これは落ち着いてから見に行ってこようとか思って、で、まあやっと見に行ってきたっていうものです。で、もう見て終わった感想はですね、いや、すごいな、これすごく面白いとか思いまして、もう何回も、笑い転げました。ブフーとかっていう笑いが起きるような感じです。もう周りもクスクス笑ってるし、いやー、この映画すごいな、よくここまでやったよなっていう、映画になってました。はい、この作品はですね、 あのマヤ・ミネオさん、そうですね、代表作にパタリロっていうのがあるんですけど、これを書かれた方で、なんか原作のコミックがあるようなんですね。で、私はそのコミックを知らないまんま先にこの映画を見に行ってきたんですが、なかなか面白いと思いました。これ絶対またコミックでも読みたいなと思ってるんですけど、まずはですね、お話としては、あの現代パートっていうところで、あの埼玉県に住んでる家族が、あの結納のため、あのなんていうかな、埼玉県の農道を、まあ、車でこう走ってるわけです。で、そうしてるとその娘さんが一人後ろに座ってて、お父さんが運転して、お母さんが助手席に乗ってるんですけど、この突然車のラジオから、昔は埼玉は東京に行くときに通行手形がいるっていうようなことがあって、その通行手形をいらないように撤廃するためにある救世主が立ち上がったってい こうなんかそういうことがこう ドラマっていうかラジオで流れ始めて、でそれを聞きながら結納会場に向かってたんですけど、その間お父さんはあの埼玉県の出身で、お母さんはあの千葉の出身ですね。で、娘さんはまあ当然この埼玉の出身になるんですけれど、でこのお母さん役は麻生久美子さんがやったんですけど、でお父さん役にブラザートムさんで、娘さん役に島崎遥さんがやったんです。この3人のね、掛け合いがものすごいおかしくて、最初からブフフっていう感じだったんですよね。で、今回は、まあ、あの県民性っていうのの高い戦いみたいだったんですけど、このお母さんがね、こう有能ですからちょっとおしゃれしてね、あ、こう髪をこうアップにしてあげてたんですよ。で、突然その千葉と埼玉の戦い、県民性の戦いになってきて、お父さんがポロッと千葉ラギって言ったんですね。そしたらその言葉にお母さんがものすごい怒って、ちょっと表へ出ろっていう話になって、でここの二人のやり方で、お母さんはこう上げてた髪をパッとほどいて、長い髪タッと垂らして腕組みして、いや、どこの、 あの不良さんですかみたいな感じになって、でやり合ってるんですけど、娘さんに諭されて、さあもう行くわよとか言われて、ここの掛け合い見てほしいなとか思って、まずまあここで笑うと。でこの現代パートと、あと伝説パートっていう、そのあの通行手形を撤廃した戦いがあったっていうお話 の、あのパートがあるんですけど、こっちが、まあ、本題ではあるんですが、あのその伝説パートっていうところと並行して進んでいくっていう話になってます。もう本当にね、もう面白かった。で、まあ、あのストーリーといいますか、どう言って言えばいいのかな、あの要は、まあ、埼玉が東京にこう虐げられていて、で、まあ、あの虐げられてるところ、なんとかあのそういった虐げられたことをやめさせたいっていうか、それをなんとか助けようとした人がいたっていう、でその人が戦って、今普通に埼玉の人たちは東京行き来できるとかっていうお話だったんですけれど、もう俳優さんとかもね、もうほんと贅沢に使っていて、もうガクトさんとかこんな使い方して大丈夫なのっていう使い方、で、あと、まあ、千葉県民と埼玉県民で戦うところがあるんですけど、肖像権って言っていいんですかね、なんかこうアルフィーの高見沢さんがガーッと出てきたりとか、市原悦子さんの写真がガーッと出てきたりとかするシーンとかも、なかなかこの面白くって、これは確かに笑えるし、いいなと思います。っていうかですね、なぜ笑えるかっていうのがなんですけど、埼玉県を思いっきりディスってるっていうんですね、まあ、これだけよくディスったよなっていう、作品の評価みたいなんです。このディスるって皆さん使います言葉このディスるっていうのは、ディスペクトっていうみたいで、バカにするだとか、蔑むだとか、軽んじるだとか、まあ、批判する、けなす、恥ずかしめる、無礼、不敬っていう、まあまあ、そういうあんまりいい言葉じゃないんですけれど、なんだけども、その言葉が例えば、埼玉はね、ダ埼玉とかって、これ私も最初に埼玉出身の主人から、ダ埼玉って言うんだよね、ダ埼玉って何とか、そんなこと思ってないよ、海はないしね、ああ海はないよね、で空港がないんだよね、ああ空港がないんだね、で のワースト1がいっぱいあるんだよねへーっていう私は嫁に来た身なんであれなんですけど、まあ、夏に行きたい都道府県でワースト1、冬に行きたい都道府県ワースト1、郷土愛ワースト1で、漁獲量ワースト1、そりゃそうだよなと思って、であと総理大臣の排出率が都道府県内でワースト1で、あと社長排出率もワースト1、すごい、そんなにワースト1あるんだとかも、まあ、確かに名物って言われてもなこれっていうのないよな。愛媛県はね、私出身なんですけど、みかん伊予かんは絶対あるし、あと伊予の早曲がりっていうのもあるんですけど、ご存知ですか？交差点で車がね、走ってる時に右に右折する時にちょっと曲がっちゃうの、伊予の早曲がりっていうんですけど、私それは昔から思っていて、でも危なくなければ大丈夫かなと思うんですけど、実際埼玉に来て主人がそのね、真ん中に、交差点の真ん中入ってゆっくり曲がっていくのを見て、うわ伊予の早曲がりって確かにあるんだっていうのを思いましたね。ちょっと横それちゃったんですけど、すいません。あとですね、あとね、花輪くんが埼玉県の歌っていうのを作ってます。で、その歌の内容がまたすごく面白くて、特に心に残ったのが、なんでか埼玉の人は東京の人より東京に詳しいって、ブフッとかって私思わず笑っちゃって、言われてみればそうかも、今私埼玉県民だけど、確かに、東京詳しくなったかもしれないとか思いますね。通い倒してるんですからね、そうなりますかね。あとなんだ、ケチ臭い玉、私本当これ思いました。私ケチ臭いとか思って、まあ、なんでこんなにケチ臭いんだろうとか思って、あ、それあるあるとか思いましたかね。で、あとガクトさんがこの埼玉を思いっきりけなすシーンがあるんですけども、うさん臭い玉とか、うるさい玉とか、青臭い玉とか、もうこれがものすごい感情込めて入ってくるもんですから、そんなに言わなくてもとか思って。でも実はこのガクトさん演じたレイさんも埼玉出身だったっていうことが後でバレるんですけどね、コバトンの絵が入った草加せんべいを踏み絵にするしてあるんですけど、この草加せんべいの踏み絵がなかなか踏めないところとかも見どころだと思うんですよね。あ、本当各俳優さんたちが名演しました。これはいい作品だと、本当に娯楽映画で思いっきり笑えると思いますので、ぜひおすすめしたいと思います。以上、ぽっかりタイム利用術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
DJ アッキーのアニメーションドリーム、リングのお時間です。さて、コーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメは劇場版響けユーフォニアム司会のフィナーレでした。もうね、楽器の練習ってね、割と地味な作業なんですけど、出なかった音が出たり、うまく弾けるようになった、あれ、なんか いつの間にかできるようになってたとかってすごい嬉しいんですよ。私もやっとアルトサックスのフラジオの、練習をさせてもらえるようになって、頑張ってきてるから、じゃあ今回はフラジオを練習してみようかとかって言われた時には、ほんと飛び上がるほど嬉しかったですね。あとラーが出たんですよ、もう嬉しかったなとか思って。そういったことを積み重ねて楽器も上手くなっていくんでしょうかね。あとぽっかりタイム利用術では飛んで埼玉でした。もうね、ディスるっていう言葉がよく分かってきたんですけど、この本当に自虐、自分をね、こう何しなくてもいいのにとか思うんだけど、その自虐してる言葉の裏側にもう溢れるような、なんか愛情みたいな、愛しさっていうか、そういったものを感じるのって私だけかな。やっぱ他県から来たせいなのかな。でも今は埼玉県民だからとか思うんですけど、皆さんは一体どんなお感想をお持ちになるでしょうかね。楽しみです。あとですね、冒頭話しました年間パスポートが切れる件なんですけど、オリンピックがある年には改めて購入しようと思っています。 もうその年にはですね、アトラクションが、新しい機能が結構出るし、で今から貯金しなくちゃなとかって思ってます。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどをどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、番組の過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひお試しください。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第154回目放送、言葉の裏側にあふれるもの、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今日は玉ねぎスライスたっぷりのカツオのたたきにしようと張り切っている DJ アッキーがお送りしました。おいしい季節になりましたもんね。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.